それでは今朝の礼拝のメッセージの方に入らせていただきます。
我们开始今天的敬拜。
今日のメッセージのタイトルはクリスマスの目的というタイトルです。
今天的信息的主题是圣诞节的目的。
福音という言葉の意味は良い知らせという言葉、意味がありますけれども、皆さんにとって始める前に良い知らせが一つありますということでお知らせしたいのは、今朝の私のメッセージはいつものメッセージよりも短いということです。
福音就是好消息。那什么是好消息呢？今天对我来说，可能对大家来说，今天的好消息就是今天的信息非常的短。
クリスマスはイエス様が生まれたことを祝う日です。別の言い方をすれば、イエス様が人となって来られた日とも言えます。ですからイエス様はご自分が生まれた理由をこのヨハネの福音書の10章の10節のところで、さっき子どもたちとも読んだ箇所でありますけれども、ご自分が生まれた理由、その目的というものをこのように言われました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと説明されました。
聖誕節是我们庆祝主耶稣诞生的日子，换句话说就是主耶稣降世为人的日子。刚才我们在儿童的组织学，我们已经有讲解到这一点。因此主耶稣解释了他诞生的原因，他说，我来了是要叫羊得生命，并且得更丰盛。
羊のためにということですけれども、それを聞いてイエス・キリストは羊が好きだったのかなと思われる方はいないと思いますけれども、羊というのは私たち人間のことを指しています。イエス様は、そして神様は私たちのことが大好きであるということです。愛してくださっています。イエス様は私たち人間が、私たち一人一人が命を得、それを豊かに生きるために来てくださいました。
我想没有人会在听到这句话后这么想，或许耶稣基督喜欢羊吧，羊就是我们人类，主耶稣和天父上帝非常的喜欢我们，并非常的深爱着我们。主耶稣来了是为了让我们拥有生命，并且活得更丰盛。
豊かにっていうのは金持ちになることかな。いいえ、もっとすごいことです。永遠に生きるということです。
丰盛就是变得有钱吗？不，它更是美妙无比。那就是永生。
今読んだ箇所のすぐ後でイエス様はこのように言われます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。永遠の命というのは決して滅びない命であるということです。そしてイエス様の手から誰も私たちを奪い去ることはないということは、その豊かな命、滅びない命というのはイエス様と手をつないでイエス様と一緒に生きる、そういう命です。イエス様とのつながり、神様とのつながり、それが永遠の命です。
刚才我们读到这个经节，主耶稣还说，我又赐给他们永生，就是他们永不灭亡，谁也不能从我的手里把他们夺去。 这是在约翰福音十章二十八节，永恒的生命就是永不灭亡的生命，不能从主耶稣手里夺去。这就像是以主耶稣携手共处的生活方式，这就是与主耶稣一同生活，与主耶稣相连，与神相连，这就是永生。
聖書に永遠の命を一言でまとめている箇所があります。それもヨハネの福音書の中にある17章に書かれているイエス様の祈りの中の言葉でありますけれども、そこもお読みします。その永遠の命とは、彼らが唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。聖書の知るという言葉は、ただ頭で知るということではなくて、関係を表す言葉です。夫婦関係も知るという言葉で表されたりしています。永遠の命とは神とのつながり、神との関係です。
聖经的经文里有一句话总结了永生，这句话也出现在约翰福音书里，这是主耶稣在第十七章祷告中所说的话。约翰福音十七章三节，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。圣经里认识这一个词，不只是头脑中的认知，而是一种关系，就好比夫妻关系。永生就是与神相连，就是与神的关系。
その関係とは信頼関係のことです。イエス様を信じることです。ヨハネの福音書の終わりの部分にはこの福音書の目的が書かれています。そこをお読みします。ヨハネの20章の30と31節のところです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印もイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。神を信じるとは、神を信頼して従うということ、一緒に生きるということです。
这种关系就是信赖关系，就是相信主耶稣。让我们来读读这次在约翰福音二十章三十到三十一节，这个约翰福音的结尾描述了这个福音书的目的。耶稣在门徒面前另外行了许多的神迹，没有记在这书上，但记这些事是要叫你们信耶稣基督是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。约翰福音二十章三十到三十一节，相信神就是信靠神，顺服并跟随神，与神一起生活。
イエス様は羊と羊飼いの関係に例えて、私たちと神との関係を説明しています。ヨハネの10章の27節と28節をお読みします。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。イエス様の声についていくということは、私たち人間の場合、その言葉を信じて従うということです。ですからイエス様の言葉、神の言葉が書かれている聖書が重要です。
主耶稣他用羊和牧羊人的关系来比喻我们与神的关系。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我的手里把他们夺去。这是在约翰福音10:27-28。对于我们人类来说，聆听和追随主耶稣的声音，就是相信遵守主耶稣的话语。因此圣经非常重要，因为圣经记载了主耶稣的话语和神的话语。
聖書は英語ではバイブルですが、バイブルはもう日本語になっています。中国語の場合はどうでしょう。日本語の国語辞典にも、バイブルというのはキリスト教の経典、それぞれの領域で権威のある書物というふうに定義されています。聖書は神の言葉、神の権威を持った本です。聖書の言葉はこのように表現されています。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。第一ペテロの1:24-25です。
Bible 是英文版的圣经。Bible 也已经有了字文版。那中文叫什么呢？圣经。字文词典也将其定义为基督教的经典，在其各自领域具有权威的书籍。圣经是神的话语，是一本具有神权威的书。圣经里有这样的一句话：因为凡有血气的尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。彼得前书1:24-25。
聖書は永遠のベストセラーです。これを超える本はありません。この本の特徴は弓道の書ではないということです。弓道の書とは、人間が真理、神、悟りを求めてまとめたものですが、聖書は求人の書です。神が私たち人間をご自分のもとに連れ戻すために与えてくださった本です。聖書は神から私たちへのラブレターというふうにも言えると思います。その内容を一言で言えば、イエス・キリストです。
聖经是一本常年畅销的书，世界上没有一本书能超越过圣经。这本书的独特之处在于，它不是一本寻道或者是探索的书。寻道的书籍是给人类寻求真理、寻求神和寻求启示而编写的，而圣经则是一本呼召人的书。这是上帝赐给我们人类的一本书，以让我们回到他的身边。圣经也可以说是上帝写给我们的情书。一句话，简而言之，就是耶稣基督。
聖書は2つの部分に分かれています。旧約と、旧約の方が厚いですけれども、新約聖書と呼ばれています。旧約にはキリストという意味は王という意味がありますけれども、 特別な王ですね、神様が約束された特別な王、救い主が来るという約束があります。新約聖書にはそのキリストが来た、約束通り来た、そしてイエスがそのキリストであるというふうに書かれています。イエス・キリストのキリストは名字ではないですね、言いましたけれども王という意味です。そして、イエス・キリストというふうに私たちが言う場合、イエスは王である、約束された王であるということをもう毎度毎回宣言しているということになります。
聖经分成两个部分，旧约和新约。旧约应许了基督一个特别的君王和救世主会降临。新约告诉我们说，基督已经如所应许的那样降临。耶稣就是基督。耶稣基督的基督不是姓氏，而是君王的意思，这就是宣称了主耶稣就是君王，大君王。
そのキリストが来られたのがクリスマスです。イエス・キリストは人類の歴史を真っ二つに割るほどに人類の歴史に大きな影響を与えました。また今も与え続けています。キリストが来る前の時代を BC Before Christ BC ですね、キリスト前と呼び、来てからを AD、ラテン語で死の年という言葉だそうですが、死の年と呼びます。今年は死の年2024年、来年は25年になります。日本にも年号があり、天皇が変わるたびに年号も変わります。主の年は変わりません。どうしてかというと、イエス・キリストは今も生きておられるからです。
基督的降临就是圣诞节，耶稣基督已经也将继续的大大的影响我们人类的历史，他将人类的历史分一分为二。基督降临之前的时期称为公元前 BC， 即基督降临之前。基督降临之后的时期称为 AD， 就是拉丁文公元，也就是主的年代。今年是公元主年2024年，日本也有年号，每次更换天皇，年号也会随之改变，主的年份不会改变，因为耶稣基督他现在依然活着。
ある人が、宣教師が語る福音の言葉を一生懸命真剣に聞いて、そして聞いた後でこう言ったそうです。あなたの伝えている福音が、それが本当でなければそれはどうでもいいことになります。だけれども、もしそれが本当であるなら、他のすべてのことがどうでもいいことになってしまうぐらいすごい内容、素晴らしいことをあなたは言っていますね、というふうに言ったそうです。まさにその通りだと思います。本当にイエス・キリストの福音は信じられないほど素晴らしい知らせです。ですから、信じられないという方にも信じられないほど素晴らしい神の愛を知っていただきたいと思います。
有一个人他非常认真的听了宣教士的讲解后说，你所讲的福音，如果它不是真的，那也无所谓。但是，如果它是真的，那就是太美好了。 那么其他的一切都无所谓，都变得无关紧要了。的确，耶稣基督的福音是令人难以置信的美好。我们希望那些说自己不相信的人知道，上帝的爱是那么不可思议的美妙。
できれば永遠に生きたいという方、あるいは死は、正直に言うならば怖い、できれば死にたくないという方、あなたのために死を滅ぼしてくださったイエス様の死と復活の愛、そしてその力を受け入れてください。神と一緒に生きてください。永遠の命は神の命です。神と一緒に生きることが永遠の命です。それが神様からあなたへのクリスマスプレゼントです。神があなたにあげたいもの、それは神の愛であり、神ご自身です。
如果你想要有永恒的生命，或者你怕死，如果可以，你不想死，那请您接受为了你毁灭了死亡的主耶稣基督，他的死与复活的大爱与大能保。请与神一同生活，永生就是神的生命，与神同在的生活就是永生，这是神赐给你的圣诞礼物。神所给你的礼物就是他的大爱和他自己。
最後に次の聖書の箇所をご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。
最後、我想请大家一起齐声朗读下面的这一句话。
では、中国語と日本語で一緒にお願いします。
中文和日语一起。
神は
神愛世人、
その一人をお与えになったことによう愛されたそれは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これはヨハネの3章の16節というところで、聖書で最も愛されている有名な言葉であるというふうに思います。
这是在约翰福音三章十六节，是很受大家爱戴的一节经文。
もし今日のお話、話を聞いていただいて、そして、何だか分からなかった、覚えられないという方はのために最後十字架というのはキリスト教のシンボルであるというのを、は覚えていらっしゃると思いますので、その意味を、簡単な意味をどういうふうに覚えるかというと、私は子ども礼拝の時にこれはよくやるんですけれども、十字架というのはこういう形をしてますね。それで、もし私たちが神様に私たちのことをどれくらい愛してくださってるの、これくらい、これくらい、神様はこれくらいだよ。でこれ十字架の形ですから、十字架は何を言ってるかというと、これくらいあなたのことを愛してるんだよっていう、その形と、もう一つはこう腕を広げてますから、私のところに帰ってきなさい、私はあなたのことを一緒に永遠に生きるために作ったんだよ、そしてこの地球もそのために作ったんだよっていうふうに言われているということを、覚えていただきたいと思います。
非常的长，我试试，very very long. OK， 如果你听了今天的信息，你还是觉得不明白的话，我想总结，来简单的解释十字架。十字架，的意思就是说，在小孩子的礼拜的时候，我已经有讲解过，就是当你伸开的双手，神爱我们有多少，他的爱是非常的广阔。这么的广阔，他是这么这么的爱着你，所以呢，他为我们创造了地球，给我们一切， 他的信息就是来吧，来跟随我吧，这就是主耶稣基督向你的邀请。谢谢。
では祈りしたいと思います。
我们祷告。
聖なる愛なる父なる神様、あなたを褒めたたえます。あなたは永遠から私たちを愛し、その愛で私たちを創造し、また私たちが生きるために必要な地球も様々な能力も与えてくださいました。
圣洁慈爱的父神，我们颂赞赞美你，你从恒古以来就深爱着我们，以你这份爱，你创造了我们，并赐给我们生活所需要的地球和各种能力。
それなのに私たちはあなたに背を向け、自分の好き勝手に生き、この地球を愛と平安よりも欲と憎しみと争いに満ちたところにしてしまいました。お許しください。
然而我们却背弃了你，过着我们随心所欲的生活，使地球成为一个充满贪婪、仇恨和纷争，而不是充满爱与和平的社会。求神您宽恕我们。
それでもあなたは私たちを愛し続けてくださっています。ありがとうございます。クリスマスはあなたが私たちを救うためにイエス様を人として使わせてくださったことを覚える時です。
但你依然深爱着我们，我们感谢你。圣诞节是纪念你差遣主耶稣成为人来拯救我们的日子。
今日はイエス様が私たちに永遠の命を与えて豊かに生きることを教えるために来てくださったことを考えました。私たちの中に、また私たちの周りに、まだあなたの愛を知らない、受け入れてない方々がいらっしゃいます。どうぞあなたの真理と愛の中へとお導きください。
今天我们思考了主耶稣，他来是为了要赐给我们永生，并教导我们该如何的过丰盛的生活。在我们当中和周围还有人还不认识您和接受你的爱，求神引导他们进入你的真理和大爱中。
また私たちの中に病や様々な困難と戦っておられる方々がいらっしゃいます。あなたの癒しと助けをお願いします。また仕事を必要としている方々もいらっしゃいます。あなたの導きをお願いします。
并且我们当中也有人在与疾病斗争，我们祈求你的医治和帮助。跟着还有人在寻找工作，我们祈求你的指引。
今日集ってくださっているお一人お一人の上に、またご家族の上に、主の豊かな祝福をお願いします。
我们祈求主赐福今天居住在这里的每一个人和他们的家人。
主イエスキリストの名によって祈ります。
我们奉主耶稣基督的圣名祈祷。
アーメン。
アーメン。